NHK の衛星放送で「忘れな草の咲く町」というタイトルを目にした時、私はすぐに思い当たるものがあった。夏川宗介の「神様のカルテ」である。地方医療を舞台に患者の最後の時間に寄り添う医師たちの姿を描いた作品。その世界が映像としてよみがえると知り、私は胸が高鳴った。放送を待つだけでは気持ちが収まらず、市の図書館へ向かい、シリーズの中でも最後に書かれた新章神様のカルテを借りてきた。著者の夏川宗介は松本市の相沢病院に勤務する医師であることを以前から知っていた。シリーズは4冊にわたり、地方病院編から大学病院編へと舞台を移しながら、一人の医師の成長と葛藤を丁寧に描いている。その締めくくりとなる新章を手に取った時、私は医療とは何かという問いにもう一度向き合うことになった。第2回目の忘れな草の咲く町を見た。映像は文字で読む以上に強く心に残った。患者の表情、医師の迷い、家族の揺れる思い、それらが画面の中で静かに息づいていた。物語の中で描かれる寄り添う医療は決して派手ではない。むしろ淡々とした日常の中にこそ深い意味が宿っている。今朝の NHK の朝ドラ風薫るでも、看護師が患者の心に寄り添う場面があった。医療の本質はどの作品でも同じ方向を指しているように思えた。医療とは病気を治すことだけじゃなく、人が最後まで人として生きる時間を支えることだ。神様のカルテを読むと、この言葉が胸の奥に静かに沈んでいく。治療が叶わないとき、医療は終わるのではない。痛みを和らげ、恐れを少しでも軽くし、家族との時間を守る。患者が人として生きるための支えとなること。それが医療のもう一つの姿なのだと、和志の姿を通して教えられる。私自身、老夫婦の暮らしを送っている。心臓に疾患を抱え、いつか訪れる最後について、家族と話し合いをしてきた。延命治療は望まない。最後は我が家で迎えたい。これは決して悲観的な選択ではなく、どう生き切るかを家族で共有した結果である。医療の力を借りながらも、人生の終わりを自分の家で迎えたいという願いは誰にとっても自然なものだろう。私の父も90歳を超えて老衰で亡くなった。最後は我が家だった。妻が父の面倒を見てくれていたが、あの日のことは今でも不思議でならない。夜明け前、妻は隣の部屋で休んでいた。突然、私と子供を呼び起こし、お父さんに会ってと静かに告げた。私たちが父のそばに集まると、父はまるでその瞬間を待っていたかのように穏やかな表情で旅立っていった。妻はどうしてあの瞬間が分かったのだろう。医学的な説明ではなく、もっと別の何か、長い時間を共に過ごしたものだけが感じ取れる気配のようなものがそこにはあったのかもしれない。父の呼吸のわずかな変化、言葉にならない気配、それらを妻は静かに受け止め、私たちに最後の時間をつないでくれた。神様のカルテの中で和志が患者の最後に寄り添う場面を読むたびに、私は父の旅立ちを思い出す。医師としての寄り添いと家族としての寄り添いは形こそ違うが、根底にあるものは同じだ。忘れな草の咲く町というタイトルには、忘れないでほしいという願いが込められているように思う。患者の最後を見届けた医師の記憶、家族の最後を見届けた者の記憶、どれも静かで優しく、そして強く。神様のカルテは感じさせる物語であった。